2人人生を生きる30の方法、その1、間違っても大丈夫。行動できない人に共通するのは間違ってはいけないということの習慣を持っていることです。間違うと笑われる、頭が悪いと思われる、バカだと思われる、そうした恐怖感に怯えています。なぜそういう気持ちがあるのかというと、私も以前同じように考えていたからです。みんなの前で恥をかくことが恥ずかしくて間違ってはいけないと考えていました。いつも行動するのが怖くてビクビクしていました。いつもビクビクしていることにだんだん疲れた私はある日思い切ってやることをしていました。間違っても大丈夫、大したことはない。すると気軽になり行動しやすくなったのです。間違っても大丈夫と考えると誰かに許してもらえたような気になります。まず気軽にするために心からスタートしましょう。正解する必要はありません。誰でも最初はわからないのですが、知らなくて当然です。間違ってもいいのです。最初から正解するという前提で行動しようとすると完璧を求めてしまいます。行動できなくなります。以前の私のように笑われるのではないかとビクビクすることになるからです。間違ってから正解をするという順番でいいのです。これなら完璧である必要はありません。最初に間違ってもいいという前提があると気軽になり行動しやすくなります。間違ってもいいと考える。気軽に人生を生きる30の方法、その2、失敗した時はいい経験ができたなと声に出そう。自分の人生はうまくいっていると考える人はハッピーな人です。ハッピーな人は自分の人生に向かわないと考えています。今の自分が存在しているという素晴らしい事実は過去の全てがあったわけです。成功だけでなく失敗があったわけで今の素晴らしい自分が何かっているのです。ということは過去の全てに向かわないということです。全ての失敗に向かわなく今あなたが生活するようになっています。失敗するからこそ次から気をつけようと思いますよね。過去に失敗したわけで今の強いならないようです。過去の何か一つもない事実に気づきましょう。失敗した時はいい経験ができたなと声に出しましょう。必ず声に出すのがポイントです。思うだけではいけません。声を出すと鍵が出ます。そのことが本当に現実になります。失敗した時はいい経験ができたなと声に出す。気楽に人生を生きる30の方法、その3、一緒という幸せがある。一人という幸せもある。みんなと一緒にいたい。一人になりたい。どちらも場合に応じて変わります。どちらが正しいということではありません。どちらも正解です。両方の状態を楽しめるように気楽に考えているのです。みんなと一緒にいるときは一緒という幸せを楽しみましょう。一人でいるときは一人という幸せを楽しみましょう。例えば、寂しい人はみんなと一緒に行動しています。一人になると不安になります。つい無理をして用事の前に友人に電話をかけてしまいます。もし一人になったらその時の状態に素直になります。一人になったときは一人にならないといけないことをしましょう。このように時間ができた。お料理をする時間ができた。自分と向き合う時間ができた。無理をして友人と連絡を取り合う必要はありません。自然と一人になってしまったら自然のままに任せて一人だからこそできることをすればいい。一人になったときは一人の幸せを楽しみましょう。また一人になりたくてもみんなと一緒になければいけないときがあります。例えば、会社で仕事をしているときは一人で勝手に仕事を進めるわけにはいきません。周りの人たちとコミュニケーションを取りながら仕事を進めていかなければなりません。そういうときに一人になりたいなと考えるのではありません。みんなと一緒だから仕事が高い。心強いと考えます。みんなと一緒にいるときは一緒にという幸せを楽しみましょう。どちらにしようかないから次第です。なければならないという考え方をやめましょう。自然のままに任せてその時の状態に状況を生かせばいいのです。その時の状態に状況を生かす。逆に人生を生きる30の方法、その4、自分の言葉を一番聞いているのは自分。さて、一つ問題です。生まれてからこれまであなたが口にした言葉を一番聞いている人は誰でしょうか。お父さんでしょうか。お母さんでしょうか。友人でしょうか。先生でしょうか。いえ、どれも違います。あなたです。あなたが口にした言葉を一番聞いているのは自分であるということにまず気づきましょう。肯定することだけでなく、否定することも全部自分で口にすることに自分で言っています。ということは、あなたが他人に向けて口にすることは大切ということです。他人に向けて口にしたことは他人に向けて同時に自分に向けていることになるからです。肯定もしても自分に言い聞かせることになります。今日も勉強になります。今日も勉強そうですね。かっこいい方ですね。素晴らしい才能ですね。こうした前向きな言葉を口にする習慣は大切です。自分に向けているからです。今日も勉強そうですねと言っていると自分も元気になります。かっこいい方ですねと褒めていると自分もかっこいい方ができるようになります。素晴らしい才能ですねと言っていると自分の才能も開花しています。他人に向けていることは自分に向けていることです。他人に勉強することは自分が元気になります。他人に褒めることは自分も褒めることになります。他人に肯定することは自分も肯定することになります。他人に向けることは明るいことです。逆に人生を生きる30の方法、その学んでから挑戦するのではない。いきなり挑戦をして失敗から学ぶ。私はアメリカに留学した時、英語の伸びが早い人と遅い人がいました。正直に言うと、私は英語の伸びが遅い側の人間でした。たくさん勉強しても英会話ができないタイプの人間です。留学中、私の友人に一人女の子がいました。私の人生に衝撃を与えた人の人です。何に衝撃を与えたのかというと、彼女の英会話力です。当時、私は二十歳、英語は21歳でした。私より一つ年上の子でしたが、英語は勉強なんてできないという口癖がありました。勉強ないという訳であって、この単語は何？これはどういうの？とよく私に聞いてきました。そこで私がこう読むんだよ、こういう意味だよと教えていました。すると、私は英単語を知っていないと止められていないです。しかし、英会話になると、私は逆転します。私は何も話せず、英語だけ話し始めるのです。私が言いたいことを今通訳していただけです。ある日、英語に遊びに行ったことです。英語は黒人の彼氏がいました。私は言いたいことが表現できなくて、もぞもぞしていました。すると、英語は私と黒人の間になって通訳してくれていました。英語で何て言ったのかわからないから、一瞬で英語だけだと話します。私は自分の言いたいことが口にできません。黒人の話が聞こえないだけでなく、英語話す英会話まで聞こえない状況でした。この状況に私はショックを受け、落ち込みました。なぜこんなに勉強しているのに英語が話せないのか。なぜ勉強していない彼女がこんなに流暢なのか。自分にはそもそも才能がないのではないか。かなり悩みました。本当に彼女の英語力は凄まじいものがありました。一生懸命勉強している私より全然勉強していない彼女の方が英会話がない。もともと彼女は英語に大変でした。英語は知らないけど個人が大好きで彼氏を作りたいから言い張りばったりで英語で話していました。英語は自分の英会話を全て彼氏から教わったと言います。ここはこうやり、こういうふうに表現すればいい。彼氏ということは一心に丁寧に教えています。英語はだんだん英語を見せていったのです。英語は大変な個人好きで彼女が付き合った男性は全て個人とのことです。以前に付き合っていた個人の彼氏は警察に伝わり、英語上人として裁判に出たことがありました。もちろんアメリカの法廷ですが全て英語です。実は英語の英会話力に頼るように合理算定、裁判官定の英単語をよく知っていました。法廷で彼氏が問答されているのを英語に紹介していた経験があり、合理算定の単語に詳しかったのです。経験者とは、やはり身につくのが早いです。なかなか忘れません。そんな英語の話になります。経験者さえ失敗するというのに英会話を経験する前に勉強して手当てになろうとするのはとんでもない話です。私は失敗をせ完璧に勉強して英会話に挑戦しようとしていました。だからいつまでたっても英語が話せませんでした。挑戦する前から完璧にしようというのは伸びを遅めることです。英語の伸びが早い人は少し準備ができればいきなり外国人に話しています。もちろん英語の勉強が少ししている状態ですから失敗します。失敗をしても笑って笑わせないでいい。大抵の場合外国人がこうしないよ、こういうふうに言いたいよと教えてくれます。一回英語をそのままになります。恥ずかしい経験をしたからこそ吸収が早くなります。勉強だけでは身につくのが遅いですが、吸収は早くなります。英語は私の勉強を見たら私は自分の勉強を根本的にやり直しました。私は人生に衝撃を与えたのです。できるだけ英語の文法を気にせず外国人に話せるようになりました。話し相手がいない時には徹底的に音読キャリー人生を生きる30の方法、その6、一つ褒めれば多くの人たちを褒めることになる。いいねということは、キャリーに生きるためのことです。いいねということは、肯定することだからです。前向きで受け入れることは、聞いていても元気になります。とにかく、聞きやすくストレスの少ないことですね。私は、ある日、友人から服を褒められました。この服、いいね。自分の服を認めてくれたことに嬉しくなりました。友人は服だけ褒めてくれたのですが、実際は、同時にたくさんの服を褒めたことになります。服を褒めるということは、その服を選んだという私のセンスを褒めたことになります。この服、いいねということは、この服を選んだ他局のセンスがいいよということです。私という存在を肯定してくれたということです。その服を選んだ人たちを、作った人を売っている人など、大変に存在する人たちに褒めることになります。一つのことは、同時にたくさんの服を褒めることになります。一つのことは、同時に多くの人たちを褒めることになります。これらのことは、多くの人を褒めるためにまず一つ褒める。逆に人生を生きる30の方法、その7、前に行ったと肯定すれば彼らも治る。逆に生きるための方法のことがあります。前に行ったということです。気にならないことがあるけど、まあ受け入れましょうということです。気にならないというのは否定ですが、前に行ったと話しかけた瞬間から肯定に変わります。雨が降っている。傘がある。前に行った。服が汚れた。洗濯すれば元に戻る。前に行った。試合で負けた。学べた。前に行った。前に行ったと口にすると元気になります。前向きなことです。否定が肯定になり失敗が成功になるからです。あなたの日常生活には気にならないことがたくさんあるかもしれません。前に行ったということを分かって、どんどん前向きに肯定すればいいのです。いいところがきっと見つかります。 生活がどんどん気楽になりストレスが減っていきます。悪いと思っているのは自分が大げさになり考えているだけです。周りだと思えば実際になんとかなるものです。周りだと肯定して気楽になる。気楽に人生を生きる30の方法、その8、朝食をしっかり食べたら生活が長引く。気楽に生きるためには朝のエネルギー補給が大切です。朝食をしっかりとって元気になるということです。朝ごはんはちょっと多めに食べても構いません。日中に体を動かしますから脂肪に変わることはなく、むしろ一日の活力に変わります。朝ごはんを食べたら元気が出てストレスも少なくなるのです。ダイエットのために朝ごはんの抜きをしています。そういう人に限って朝から顔が荒れていて元気がありません。美人になろうとして朝ごはんを抜いても痩せた顔が大事です。元気がないから失敗しやすくなり落ち込みやすくなります。気楽な生活ができません。私は朝ごはんをしっかり食べています。単純に元気になります。ブドウ糖のように体に呼吸され頭の勢いを回転し始めます。たくさん食べて元気になれば日中は体を動かして仕事に精を出します。その代わり夜の食事は控えめにしています。お腹が少し空いているぐらいで寝るのがちょうどいいのです。お腹が空いていれば元気がなくなり、その状態の方が睡眠に入りやすくなります。睡眠中は体を動かしませんから、不要な食事を取らない方がダイエットの効果的なのです。朝食をとって元気になる。気楽に人生を生きる30の方法、その9、おしっこをしたくなったらすぐトイレに行こう。私たちは生理現象というものがあります。気楽に生きるためにはこの生理現象との向き合い方も大切です。私が行っている生理現象との向き合い方の一つを紹介します。おしっこをしたくなったらすぐお手洗いに向かうという習慣です。ポイントは我慢しないということです。ある程度おしっこを我慢で我慢するのではありません。少しでも良いならばすぐスッキリするためにお手洗いへ向かいます。お手洗いを我慢するのは結構なストレスになります。我慢しすぎなければならないからです。電気から上で右拳を吸い、10分間に20秒するとかなり疲れます。尿を我慢するのも右拳を吸い続けているようなものです。短時間なら疲れませんが、長時間になると疲れも大きくなります。精霊症を我慢するのは力が必要です。そこで無駄なエネルギーを使うのはもったいないのです。小さな我慢とはいえ、我慢し続けると大きなストレスになります。早めに解消した方が体の健康だけでなく精神的な面においても健全です。人間の精霊症ですが、早めにスッキリした方が気楽になります。トイレに行きたくなったらすぐ向かうようにしましょう。単純に精霊的な我慢から解放されます。我慢せずにトイレに向かい、早めにスッキリする。気楽に人生を生きる30の方法、その10、アプリクシャミ行うは健康的な習慣だ。精霊症の代表といえばおしっこです。精霊症は他にもたくさんあります。例えばアプリクシャミ行うです。まだまだ他にもたくさんあります。精霊症というのはどれもかっこ悪いものなんです。しかし、どれも人間が生きるために必要なことですね。しかし、かっこつけられる人に限って、かっこ悪い精霊症を我慢しようとします。あるいは我慢し、くしゃみを我慢し、おならを我慢します。本来、あるいは酸素が不足したのに酸素を供給しようとするための精霊症です。くしゃみは鼻にゴミが詰まった時に吐き出そうとする精霊症です。おならは大腸に発生したガスを吐き出そうとするための精霊症です。何度、国籍は関係ありません。人間として生きていくために何も備わっている体の調整性能です。大切な意味があるからこそ、体が発展しようとしているのです。そうした自然にはできるだけ力のようにしましょう。もちろん、学校での授業中や会社の仕事中の鍛えている場所があります。しかし、我慢しすぎても体によってあることを知っておくことです。せめて、誰もない自分の限界は我慢するのをやめてませんか。かっこ悪い精霊症に従うことが本来健康的なのです。かっこ悪いことを受け入れることが気楽に生きるためのことなのです。あるいは、くしゃみ、おならを我慢するのはやめる。気楽に人生を生きる30の方法、その11、かっこ悪いことをした方がかっこいい。かっこよくない人はかっこせ、かっこ悪いことをしていると以前もないと思います。しかし、世の中は逆なのです。かっこつけているとかっこ悪くなります。かっこ悪いことをしているとかっこよくなります。これはどういうことでしょうか。例えば、知らないことをかっこせて知ったふりをするということです。知らないと、世はかっこ悪いからかっこせて知ったふりをします。しかし、そういう人に限って、後から恥を吐いてしまいます。知らないことを知ることはかっこ悪いことかもしれませんが、知ることで失敗がなくなりかっこよくなります。かっこ悪いことをした方が後からかっこよくなります。以前もないのはかっこ悪いことをしている人です。自分ができないことをわからないことに飛んで問題解決していくつかに思います。ほとんどの人が勘違いをしています。かっこよくないためにかっこつけています。本当はかっこ悪いことをしている人の方がかっこいいのです。例えば、自分の成功談より失敗談を話す方が絶対に人から好感を持たれます。失敗談には場合があり、新たな人間になります。そういう話をする人に人の集まりどんどん漏れていきます。しかし、かっこつけて成功談ばかり話していると完璧に人間にならない人がどんどん避けてしまうのです。かっこよくないためにかっこ悪いことをする。気楽に人生を生きる30の方法、その12、締め切りを待つと気楽になる。勉強でも仕事でも締め切りをすることは重要です。時間があったときにしようと思っていると、いつまであっても行動しないのは人間です。具体的に書くため行動をしにくくなるからです。しかし、締め切りがあると活力と緊張感が溢れます。締め切りというラインが下ることで具体的になるからです。データを頑張るぞ、とやる気になります。効果的には私もおすすめですが、これも採用です。締め切りの効果には副作用があります。時間に加えるため楽しさや面白さは味わいにくくなることです。明日の12時までにこの勉強を片付けようという締め切りの効果は、計画も立てやすくなり、やる気もあります。しかし、忙しくないように勉強の楽しさを忘れがちになります。時間と速さを優先させて、せっかくの楽しさを失ってしまう場合もあります。時々、あえて締め切りを待つのも大切です。私は基本的に締め切りをつけて仕事や勉強をするタイプです。しかし、基本的な姿勢であって、頼みは触ります。されることもあります。そんな時はわざと締め切りを待ってしまい、自分のペースで進めていくようにしています。もちろん、ペースは落ちてしまいますが、本来の仕事の楽しさ、勉強の面白さを取り戻せます。本質を味わうためには、時間を気にせず、のんびりしたいこともあります。生活の中でのことを苦労するに、頼みは締め切りの言い方をしていませんか。その方が気楽だからです。締め切りを待つ。気楽に人生を生きる30の方法、その13、気楽に生きる人は素直に甘いものが上手。大変だ。一人じゃできない。誰か手伝ってほしい。そう思っても何もしていないのではありませんか。素直に声に出してみましょう。誰かが悩んでいるのです。思っているだけでは、あなたがどう感じているのか他の人にはわかりません。誰かに手伝ってほしいと思った時には、素直に一人だと大変。手伝ってほしいと願いしています。子供のように、ならを超えてみるのも構わないでしょう。一人で全てやろうとするとストレスもかなり大きくなります。無理かっこせず、甘い上手になるのです。きっと誰かが気楽に人生を生きる30の方法、その14、人生なんとかなるもの。愛好的機関が調査した、長生きしている人の考え方の結果を見たことがあります。結果は様々でしたが、考え方に興味を失いました。長生きしている人には楽観主義者が多く、安定の人には悲観主義者が多いとのことです。楽観主義者は事件が起こってもなんとかなるだろうと楽観的に考えます。一見すると将来に対して真剣さがないように思います。楽観主義者を横で見ている悲観主義者は慌てます。何を言っているんだ、将来が大変だぞ、なんとかしなければ。悪い方向に傾いていることに気づいて慌てて対策を立てます。なんとかしようとするなら将来に対して真剣さが伺います。一見すると悲観主義者の方が将来を真剣に考えているので長生きしているように思いますよね。しかし現実はなんと適当に考えている悲観主義者の方が長生きしています。気楽に考えていた方が気楽に生きることができます。大変な事件が起こって大変だと思っても楽観的に考えていればなんとかなるのです。事実、確かに私の人生を振り返れば大きな事件と思っても何とかなっています。20歳の時、結婚まで真剣に考えていた女性に振られたことがあります。人生は終わった。もう一生懸命と極力損なことがありましたが、今は実際は生きていますし、元気です。大学受験に失敗して浪人したこともあります。私の人生はもう楽だと思っていましたが、何とかなっています。学生時代、ドローンの間で金銀を盗まれたこともあります。盗まれたものは戻っていませんでしたが、何とかなっています。27歳の時、全く台湾のわからない状態で一人で台湾に旅行したことがあります。どうやってコミュニケーションすればいいのかとヒヤヒヤしました。右手のジェスチャーで何とか乗り切りました。私たちは大げさに考えすぎているようです。私の人生にそうであるように大きな事件が困難になっても何とかなります。おかしな話ですが、大げさに考えている方がそもそもということです。自分は短い大変だと思っても大変ではないからです。疲労がなくなります。気楽に考えているのです。思っていることが大変ではなく、何とかなるものです。何とかなると楽観的に考える。気楽に人生を生きる30の方法、その15、気楽に生きることはだらだら生活のことではない。時々、気楽に生きるイコールだらだら生きると思っている人がいます。気楽に生きることはだらだら生きることではありません。だらだら生きるように生きるのは気楽ではなく、怠けです。怠けていることを気楽と考えるのはよくありません。やることがないという人も怠けです。やることは自分で作っているものです。積極的にワクワクする予定を先に立ててしまえばいいのです。本来、気楽というのは精神的な余裕のことです。時間に余裕を持って難しく考えず、淡々と仕事をする人のことです。気楽に生きる人でもしっかりした予定があります。次はどうしようという目的があり、一気に行動できます。やることがなくても、だらだらすることはありません。あくまでも先に予定があり、精神的な余裕を持って仕事を進めていく人のことなのです。気楽と考えしないようにする。気楽に人生を生きる30の方法、その16、朝は誰でももう少し寝ていたいと思います。朝はだらだらした時間がないものです。だらだらしてしまうのは正確に問題があると思ってしまいますよね。しかし、実はだらだらしているのはその人の正確な原因ではありません。予定を先に作っていないため、暇になりだらだらしてしまうのです。行動できない人に共通するのは予定を立てていないということです。やることがないから行動することもありません。朝からなんとなくだらだら過ごして気づけば夕方になっています。 生きるためには先に予定を捨てればいい。できるだけワクワクする予定を立てましょう。上司と会に、レストランへ行く。犬の散歩に出かける。ショッピングに出かける。映画を見に行く。友人と遊びに行く。朝にワクワクする予定があると行動しやすくなります。先に予定があると具体的に想像できます。エンジンの中に体が動き始めます。朝の生きがなくなるのです。あなたが持っている手帳に先に予定を立ててしまいましょう。明日、明後日、明後日にワクワクする予定を先に入れておくと生きがなくなります。だらしないために先に予定を入れてしまう。気楽に人生を生きる30の方法。その17、僕からの仕事に集中できないのは休養していないから。午前中は仕事に集中できるのに、僕から仕事が働かなくなります。私は同じ経験があるので、原因がわかります。昼寝をしていないのです。午前に仕事をした後、昼寝をして疲れを取っていないため、僕からの仕事に集中できなくなります。その上、職場まで眠気まで襲うという人の苦しみです。仕事に集中できるはずがありません。気楽に生きるために昼寝の習慣を作りましょう。昼寝の習慣は怠け者の習慣ではありません。しっかり仕事をするために欠かせないプラスの習慣です。昼寝をすることを怠けと考える人が時々言います。昼寝をしないで仕事をする方がかっこいいと勘違いしています。しかし、実際に昼寝をすると、疲れが溜まりすぎて、僕からの仕事に集中できなくなり、かっこ悪くなります。昼寝をした方が疲れが取れて、僕からの仕事も集中できるようになり、かっこよくなります。午前の疲れを取るには昼寝が必要です。ほんの15分で構いません。目をつぶりちょっとだけ昼寝をすれば頭がすっきりして、僕からの仕事に集中して収めるようになるでしょう。今度は昼寝をした方が仕事の効率が良くなるのです。昼寝をして休憩するからこそ精神的に余裕をすることができ、気楽になるのです。昼寝をして僕からの仕事も集中できるようになる。気楽に人生を生きる30の方法、その18、敵を使わず味方を増やす生き方をしよう。天となりと大手なりとでは、かかるストレスに大きな違いがあります。天とは敵を使わず味方を増やす生き方です。周りの人に腰を低くして進むので人間関係が良くなります。助けてあげたいなと思われ多くの人の協力を得ることができます。笑顔が増えて人数も良くなります。結果として気楽になるのです。大手は敵を作り味方を増やす生き方です。周りの人に優しくしているのでたくさんの敵を作り人間関係が悪くなります。助けてもらえず人から嫌われ人の協力が得られなくなります。いつも未然に自分が寄っているので人数も悪くなりさらに人から助けられます。気楽に住まる人がありません。天とであるということは気楽に生きるためのヒントです。人のためになり自分のためにもなります。敵を使わず味方を増やす生き方をすれば気持ちも悪くなるのです。周りの人に腰を低くして進む。気楽に人生を生きる30の方法、その19、ダメなものと考えれば気楽になる。新たな挑戦をするときに失敗したらどうしようという不安があります。成功しなければならないという前提があるから不安になるのです。成功して当然と考えているから、もし失敗したらどうしようと悩んでしまいます。もっと気楽に考えることはないのでしょうか。ダメなものと考えるのです。初めから成功を前提に考えるのではなく、失敗を前提に考えてしまえばいい。失敗して当然、もし成功すれば儲けももっと気楽に考えます。すると今まで足が進んで行動できなかったことが行動しやすくなります。好きな人に告白するときはあまり難しい真剣に考えすぎないことです。100% 絶対に OK してもらわないと。と意図で考えているといつまでも行動できません。それだけもし断られたらどうしようという不安と恐怖の大きな行動できなくなるからです。地球は何十億の人がいます。その人に断られてもまだまだ答えも素敵な性はたくさんあります。気楽に考えた方がいい。まあ彼らは、でももしかしたら OK してくれるかもしれない。とりあえず告白してみよう。気楽に考えているような不安と恐怖が少なくなり行動力ができます。難しく真剣に考えすぎても行動できません。できなくて当然できれば儲けもと考えればいいのです。ダメなものと考えて行動する。気楽に人生を生きる30の方法、その10、大切にしているものがダメになったらもっと素晴らしいものを見つけたい。コーヒーが溶けてコーヒーの洋服が汚れた時にはショックを受けます。せっかく大切にしていたのに目立ち心ができると楽しそうになります。次はもっと素敵な服を買えばいい。服が汚れてショックを受けるのは世界で一番素晴らしい服だと思っているからです。その服に執着心があるのも世界で一番素晴らしい服だと思っているからです。ということはもっといい服を見せればいいのです。もっと素晴らしいものを見せることができれば今まで一番だと思い込んでいたものを手放せます。大切にしているものが大切になったらもっといいものを見せればいい。ショックから解放されます。世界に一つしかない服でももっと素晴らしい服はここにもあることでしょう。服が汚れて取り返しなさなくなればもっといい服を見せてやろうという意味に変換します。服が汚れた服をもっと素晴らしい洋服を見せる一体になるのです。あなたはどんどん素敵に輝きます。服だけに変わりません。大切にしているものが大事になることであっても、その時だけでもっといいものを見せる逆に人生を生きる30のことその11、哲学のある人は一人の時間が多い。一人になるから哲学ができる。もし人間関係に疲れたら一人になるようにします。一人の時間は逆になる時間です。しかし、逆になる時間と同時に哲学をする、組み立てる時間です。一人になる時間を少しでも多く作りましょう。人間関係から孤立すると考えるのではありません。自分と向き合う時間をすると考えます。自分の正直な気持ち、本当にやりたいこと、将来の夢、今の自分の状態、状況、自分というテーマについて自分と話し合います。友人とする産業に関連が立てるような話です。友人と話す前にまず自分と話をしておかないといけません。自分と話をして考え方や生き方についてどうしようかないと友人と話すときも流されることになります。そんな人に時間を持っている人で哲学の相性はありません。この人はしっかりしているが、自分の考えを持っているがという人の行動を見ると一人で行動する時間が多いです。一人になる時間を過ぎ自分と向き合っているから哲学ができています。そういう人の話はこういう意味があります。他人の話に流されているわけではなく、流行に流された内容でもありません。まさに自分の意見なのです。自分と向き合う時間を過ぎ。逆に人生を生きる30の方法、その順位、賛成と反対性が混ざり合うと中性になる。恋愛のお付き合いには次の順位になると言われます。1、自分と得意な人と付き合う。2、自分と正反対の人と付き合う。自分と得意な人と結びやすいというのは理由はすぐ分かることでしょう。話や趣味があるので仲が良くなります。仲良くなりやすければ恋愛も発展しやすいということです。誰でもすぐ理解できますね。しかし理解が難しいのは2です。自分と正反対の人同士がなぜ結ばれるのか理解できるでしょうか。実は私が今付き合っている女性は2の自分とは正反対の人です。私はスピード重視ですが彼女はスロー重視です。私は強い速さを重視ですが彼女は速さを一層重視します。話の内容もかなり食いちなことがあります。趣味も全然合いません。以前の対立者に問題にすることはよくあります。しかしそれでも既に4年以上関係が続いています。よく笑えないなと笑いながら驚きます。私は以前自分とは正反対の人と付き合う理由が理解できませんでした。しかし実際には自分が正反対の人と付き合うという状態になりその理由がようやく分かるようになりました。正反対だからちょうどなのです。私がスピード重視することを彼女の操縦士のおかげでちょうど普通になっています。私が手柄を安くし彼女が手柄を遅くします。しかし彼が一緒になるとちょうど意外になるのです。私は約束の時間より早く到着しますが彼女はよく仕事をしてやっています。それでよく喧嘩をします。しかし前に立つと最後は落ち着きます。賛成と反対性を混ぜればちょうど中性になります。その状態です。賛成分と反対成分のお互いに中和し合っているからこそ結ばれるのです。正反対のはずですが一緒にいることです。中和しているのでしょう。私は昔占い師人生を見てもらった時あなたは気が強すぎると言われました。気が強いから水が無理を求めなさいと言われたことがあり何のことかよくわかりませんでした。しかしだんだんそのことの意味が分かるようになってきました。自分と同じ人と付き合っていると自分と一緒ですからもちろん結ばれやすくなります。しかし同じ性質であるために少々蒸しやすく感じます。気が直すような感じです。さらに気は大きくなりますが大きくなりすぎても感じになります。しかし人はそもそも自分とは正反対の人ですから学ぶことがたくさんあります。お湯を入れればちょうどいいものになる感じです。一緒にいて気楽になる人は自分とは正反対だからです。話が合わないからこそたくさんの学びが発見になります。私が集まりすぎていることを彼女がない具合に気がしてくれるようにします。正反対の人を求める。気楽に人生を生きる30の方法、その13、みんなと違っていても大丈夫。私たちはみんなと同じようになろうとします。特に小学生や中学生の頃はみんなと同じになろうとする気持ちが大きくなる時期です。仲間外れにされると寂しく感じるからです。みんなと同じような仲間意識が働き安心するからです。みんなと同じような発言行動を考え方をしようとします。みんなと同じだと仲間同士という感じがして喧嘩ができるような感じがします。しかし今度は逆なのです。みんなが同じになってしまうとむしろ喧嘩や問題が増えます。例えばあなたが A さんという女性を好きになったとします。みんなが同じなら他の人たちもみんな A さんを好きになります。A さんの愛をみんなで奪うことになり喧嘩が増えることでしょう。みんなが同じになれば地球上に存在する職業も一種類になります。例えばこのようにクリエイターという職業になってしまったとします。すると僕には野菜をする人がいなくなります。運搬する人がいなくなります。食事をする人がいなくなります。これは問題ですよね。これだけではありません。医者がいなくなれば病気を治すことができなくなり、みんなが苦しみ始めます。警察官がいなくなれば安全を守ってくれる人がいなくなります。建築家がいなくなれば家を建てることができなくなります。みんなが同じになってしまうと実は問題が増えるのです。みんなと同じになろうとするのはナンセンスです。みんなと同じになってもいいことはありません。喧嘩や問題が増えるだけです。このようは他者よりも少しないで全体としてうまく調和が増えています。あなたの違いもその全体が調和するために必要な違いです。それこそ神から授かったあなたの才能です。 みんなと同じになろうとするとせっかくあなただけになる違い、なる違いはあります。同じになる必要なのもないのです。みんなと違うと感じたら喜びましょう。むしろ自分だけの違いをどんどん伸ばしていくのです。その違いを求め喜んでくれる人がいます。私たちは人それぞれみんな違っていて当たり前です。10人には10通りの違いがあります。医者になりたいと思う人もいれば、美容師になりたいと思う人もいます。農家を営みたいと思う人もいれば、漁業で働きたいと思う人もいます。A さんの好きになる人もいれば、B さんの好きになる人もいて、C さんや D さんの好みの人もいます。そんなたくさんの違いがあるからこそ、全体として平和になり安定し調和が取れているのです。みんなと違うことを喜ぶ。開き人生を生きる30のこと、その14、戦争が起こる理由はバラバラではない。一つに統一させようとしているから。世界が一つになれば戦争はなくなるのに。私は昔戦争が起こる理由は世界がバラバラだと思っていました。世界が一種の国、一種の人種、一種の言葉だけになればきっと平和になるだろうと思っていました。戦争が起こる理由は世界にたくさんの国があり、多くの違いがあるからだと思っていました。しかし、自分が大人になるにつれて間違いであったことに気づきます。そう思っている考えこそ戦争を引き起こしている理由だったのだと気づいたとき、自分の初めて考えを変えました。戦争が起こる理由はバラバラではありません。みんな一つになろうとする働きがあるから逆に戦争が起こります。みんな一つになろうとするとどんなことになるでしょうか。私の考えが正しい。あなたの考えは間違っている。私の言う通りにしなさい。自分の考えや理想を相手に押し付けようとします。強制的に考え方を統一させようとする。その結果、あなたと対立になります。その実際が戦争です。今度は世界が一つになろうとしないことが平和になります。一つになろうとするのではなく、お互いの違いを認め合うことと平和に必要なことです。そもそも私たちには、毎月の対応のない違いがあります。と言ったら、言うべきと。人間というのも、黒人、白人、黄色人種などの違いがあります。身長、体重、性格などの違いもあるでしょう。対応のない違いを対応とするのは無理があります。一つになろうとするのではなく、お互いに違いがある。その違い同士を組み合わせて助け合うではないかと考えるのです。違いはそのままにしておく。組み合わせることで対話します。違いを求め、協力し合おうとするとき、ようやく本当の意味で一つになります。この世は重層化です。違いのあるピースがあるからこそ、お互いに組み合い、交換し合います。バラのピースを組み合わせていくと素晴らしいものです。お互いの違いを認め合う。気楽に人生を生きる30のこと、その15、正直な気楽に生きることです。些細なときに私たちは軽く嘘をつくことがあります。ちょっとかっこつけたり話をなそうとしたりすることです。小さな嘘の方が話をなすことができ、気楽だと思われます。しかし、嘘をついているとだんだん問題が増え、気楽ではなくなります。例えば、すごいと思われたいから毎日新聞を読んでいるという嘘をついてしまったとします。しかし、友人から経済に詳しいんだと問われます。友人から問われ、まだ嘘は言いづらくなり、まだある程度はないと、また嘘をついてしまいます。しかし、そのうち友人から政治経済に言うときから教えてほしいと言われたときに言い返せなくなります。嘘はバレたときの方が恥ずかしいです。恥をかくだけでなく友人からの信用も失います。正直になることと気楽に生きることです。新聞を読んでいなければ正直に読んでいないと言った方がいい。身を張るから後からまで恥ずかしい思いをします。人からは教養のために読んだ方がいい。だから話が合わないんだね、など心を奪えることでしょう。しかし、時点で正直になった方が気楽になります。自分が合わないという前提ですから教えてよと言いやすくなります。その方が気楽です。ちなみに私はアメリカに4年間留学した経験があります。この話をすると英語は流暢ですかと聞かれるのですが、全然ダメですと正直に答えるようにしています。留学したのは本当の話ですが、日本人と行動していたので英語が難聴しませんでした。初めに正直な発言をした方が初めは恥ずかしいですが、気楽になります。翻訳や通訳をお願いされるという煩わしさが解放されるのです。正直に発言する。気楽に人生を生きる30のこと、その16、失敗しても笑って楽しくなっているのですから、笑った時に自分が笑ってない見ている人の心を笑わせます。失敗した時に落ち込んでしまうから失敗になるのです。失敗をどう受け止めるのか自分の心の問題です。失敗しても楽しそうに笑っている人は失敗しているようには見えません。正しい発見があったのかなと思います。落ち込んでしまえば成功していても失敗になります。試合に勝っても落ち込んでいれば納得できない試合内容だったのかなと感じます。笑ってさえいれば失敗しても成功になります。前向きに受け止めていれば失敗がなくなるのです。失敗したら笑ってもらえず。気楽に人生を生きる30のこと、その17、つまらない仕事をきちっと作って面白く対応。仕事が面白くないと思った時、問題は仕事の内容になると思います。簡単な仕事でつまらない。簡単な仕事でやる気がない。この仕事をしてもスキルアップにならない。ありがとう面白くないと不安を言ってしまいます。しかし、今度は仕事問題があるのではなく、仕事を面白くさせていない自分に問題があります。仕事は疲れるものではありません。自分から仕事をするのです。仕事が面白くないと口を言うなら、仕事を作って仕事が面白くないように変えてしまえばいい。仕事を面白くするような工夫はいくらでもあります。単調な仕事で面白くないというなら、どこかに早さで仕事を続けるか、ゲームにすればいい。たくさんの仕事ができる技術が身につけば、さらにやめない仕事を与えられるでしょう。簡単な仕事でやりないというなら、難しい仕事はいくらでもあります。自分で難しい仕事を取ってきて、成長のために挑戦すればいい。あんな技術は本を買って、勉強したり、人から教えてもらったりできます。スキルアップができないなら、反応を手伝いして仕事の幅を広げればいい。人から専門に自分のスキルアップになります。仕事に不満を持って、転職しても転職させて、また愚痴を言うでしょう。仕事に対する考え方が変わらなければ、仕事が変わっても、状況が同じになるからです。仕事が面白くないと思ったときに、あなたが仕事を面白くないのです。そのための知恵や工夫を考えます。それも成長になり、勉強になります。つまらない仕事が面白くないように尽くす。気楽に人生を生きる30のこと、その18、気楽になることは捨てること。捨てれば捨てること、気楽になります。気楽になることは捨てることです。物語に掃除の時間がなければ、自分の時間がなくて人生が豊かになります。持つことで豊かになるのは、まだ貧乏しかできていないことです。あなたがこれは大切だと思っていることでも、捨ててしまえば大したことがないと気づきます。本当に大切なものは捨てたと気づきます。捨ててないとその価値はわかりません。手元だけなくなって生活に支障が出て初めて、ようやくそれは大切なものだったとわかります。それから買い直してもいいのです。心が本当に豊かなら、今のものはどんどん捨てることができます。物を増やし、整理整頓の時間や掃除の時間を増やします。捨てた瞬間からもう整理整頓の考える必要がなくなります。必要な人間関係を得れば、不要な電話や問題がなくなります。時間とお金の節約になります。増えた時間の読書にあたり、ソースを楽しむ時間にあたりします。部屋がスッキリするあたりが人間関係もスッキリします。捨てることで読書をする時間が増えれば、知識の向上になります。ソースが増えれば健康になります。人間関係がスッキリすれば悩みも減ります。捨てることで読書の時間、健康をスッキリした人間関係が変わるのです。捨てる習慣とは生活の進歩になるあたりが人生が豊かになる習慣です。捨てて元気になる。人生を生きる30のこと、その19、捨てること行為が心の新陳代謝になる。捨てることは大切に気づくための習慣です。一度自分から話すことで自分にとって本当に必要なものかどうかがよくわかります。本当に大切なものになったときに本当に困ります。子供が成長して親元を離れたときに初めて親の仲間が分かることと同じです。自分のそばにあると興味が近すぎて本当に大切かどうかわかりません。手放してみる。興味を置く。捨ててみる。こうした行為は大切なことに気づくための具体的なことです。捨てることは人生で大切なことに気づくためのきっかけです。当然、ある日捨ててしまいすぎることがあります。なぜ困ったとき自分にとって本当に必要だったと痛切に感じます。この内容を読み返した試してた後、もう一度読みたくなることがあります。そういうときにその本の価値に気づきます。捨ててしまった後に本当に大切なことに気づき、買い直した経験は何度もあります。しかし、それで十分に学びます。お金なんだと思いますが、自分の価値のはっきりするためにお金を払っていると考えればいい。買い直す必要があるのに出会えたらでも感謝です。私は高校卒業後、親元を離れて暮らした経験があります。親から離れて暮らしたときどれだけ親が大切であるかに気づきました。その時には親の理解を深め、親関係の改善のきっかけになります。いないと困るという人物は頭で考えただけではありません。実際に本当に自分が困る体験をすればよくわかります。物、友人、親などをたくさん捨てて気づきます。気づいて買い直したり、買い直したりします。すると自分の内側からどんどん変わります。本当の価値を言うものに気づき、生まれ変わる感じです。物が捨てる前より大切に扱うようになります。人なら喧嘩をする前より仲が良くなります。大切な人や物に出会うまでどんどん捨てていきましょう。実際に自分が困る体験をして対局することです。本当に価値のあるものだけ限定すれば、部屋のものはほとんど少なくなります。人間関係がシンプルになり、気楽になります。捨てるという行為は、自分にとって不要なものを取り除き、本当に大切なことに気づくための心の新陳代謝です。どんどん捨ててしまいます。捨てすれば買い直せばいい。最後のことは、自分にとって本当に貴重な宝物になります。捨てた後、なぜこまで生活に支障が出てくるような、そんな貴重なものであるために、どんどん捨てていくのです。大切なものに気づくために捨ててしまう。100人生を生きる30のこと、その30、おかげさまでと感謝すれば人間関係は必ず良くなる。おかげさまでということを会話の中に盛り込むと人間関係が良くなります。相手を立て感謝し、尊敬することだからです。思っているだけでは効果はありません。実際に口にすることで現実になります。声がそういう行動をして現実的になります。声が素晴らしくなります。言葉には回復者があります。おかげさまで助かっています。おかげさまでありがとうございます。あなたが口にすることで相手の大切さに気づきます。口にしながら本当に助けてもらっているような皆さんを思い出すようにしましょう。おかげで助かっているかということに気づくために気を楽しみする時間を作りましょう。おかげさまでと口にする。100人生を生きる30のこと、まとめ、その1、間違ってもいいと考える。その2、 失敗したときは、いい経験ができたな、と声に出す。その3、その時の状態、堂々と言い出す。その4、他人に向けることは明るいことにする。その5、失敗を前提にいきなり飛び込んでいく。その6、多くの人を褒めるために、まず一つ止める。その7、前だと肯定して気楽になる。その8、上司を取って元気になる。その9、我慢せずに声に向かい早めにスッキリする。その10、あとにくしゃみ、粉を我慢するのはやめる。その11、かっこよくなるためにかっこ悪いことをする。その12、締め切りを出す。その13、素直にやめてみる。その14、何とかなると楽観的に考える。その15、気楽となるよう勘違いしないようにする。その16、だらだらしないために先に予定を入れてしまう。その17、昼寝をして午後からの仕事も集中できるようになる。その18、周りの人に腰を低くしてする。その19、何でも物事と考えて行動する。その20、もっといいものを見つけてショックから解放される。その21、自分と向き合う時間を作る。その22、正反対の人を求める。その23、みんなと違うことを喜ぶ。その24、お互いの違いを求め合う。その25、正直に発言する。その26、失敗したら笑ってこなす。その27、つまらない仕事が面白くなるように尽くす。その28、捨てて元気になる。その29、大切なものに気づかずに捨ててしまう。その30、おかげさまでお口癖にする。